今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の10章1節から9節です。第一サムエル記10章1節から9節、はじめに1節をお読みいたします。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。アーメン。では一言お祈りいたします。愛する霊様、今日も聖霊の御油でもって我らを注ぎ清め、あなたに贖われたもの、またあなたから王族のような祭司、聖なる国民、贖われたもの、呼び出された者として任命されたその者としてふさわしく我らを整えてください。このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を清め、あなたにあって全く新しく作り変えられた者として今日も歩むことができますように、ですよこれからあなたが支配してください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所はイスラエルで最初の王が誕生した瞬間です。そのイスラエル、神の民、最初の王はサウルでした。でそしてこのサウルに油を、王としての任職を授けたのがサムエルでした。これは全て主から来たことです。主がまずサムエルを預言者として任命し、それは公の、うちにおいてサムエルが語った言葉は何一つ地に落ちない。そして、サムエルが本当に人々の上に立って指導をする。そして霊的な指導を、各地に毎年、イスラエルの中の3カ所を回って巡って、そしてそれぞれの霊的な指導をしている。もう誰が見てもサムエルは、霊的指導者であることは疑いの余地がありません。印を伴って、また公に実態を伴ってそういう活動をしていたからです。そしてそのサムエルが、この王としての任職を、サウルにする。これもともとサムエルの気に入ったことではありませんでした。サムエルがもともとイスラエルに王が、人間の王が立てられる、それを気に食わなかったことを、第一サムエル記の公開説教でも学びました。なぜなら国の王は、神の国の王は神であるべきはずであって人間であるべきではなかったからです。けれども人々はどうしても、いやどうしても私たちには王が欲しいんです、自分たちの先導に立って導いてくれる人が欲しい。人はそうですね、目に見える人間が先頭に立って導いてくれることを、それを望み求めます。ここ最近のメッセージでも、イエス様が目に見える形で先導して、歩んでいた。するならばペトロ、ヨハネたち、弟子たちは安心してついていけたけれども、それがある日突然見えなくなっていなくなってしまった。途端に、好き勝手なことをおっしゃるんですね。このサウルという、人、彼は、もともとはベニヤ民族の中の一人の牛を飼うものでした、家畜を飼う、そして畑を耕すものでした。もともとがそうだったんですけれども、でも、ここで突然、王に任命されてしまいます、普通の生活を送っていたそのある日、その時突然ですね、このような、ことを、されてしまいます。もうサウルとしてはかなりびっくりしたでしょう。サウルとしては自分の、中のその、家畜の一頭が、いなくなった。でそれでそれを探しに出たんですけども、探しに出たこともそれをまた、 主の御心でした。家畜がいなくなったことも、それは彼をこのサムエルのもとに導き、そしてゆくゆくは王として、イスラエル全体を支配する王として任命するためでした。でそれでサムエルが油の壺を取ってサウルの頭に注い でそれで彼を、ね、主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。アーメン、ね、油を注ぐということは特別な任務を、ね、その人に与える任職するということです。油注ぐ、ね、キリストは油注がれた方です。油注がれた王であり祭司です。でここではサウルは王としての任職を受けました。そして、続く2節以降かなり具体的にですね、サウルに対してこれからの起こることを、示されます。本当に聖書の中でもとても珍しいほどに具体的に細かくサウルにこれこれのことが起こります、言うんですね。2節から、あなたが今日私の元を離れていくとき、ベニヤミンの領内のテルツァフにあるラケルの墓のそばで2人の人に会いましょう。その2人はあなたに、あなたが探して歩いておられるあのメロバは見つかりました。ところであなたの父上はメロバのことなど諦めて、息子のためにどうしたらよかろうと言ってあなた方のことを心配しておられますと言うでしょう。あなたがそこからなお進んでタボルのカシの木のところまで来ると、そこでベテルの神のもとに登っていく3人の人に会います。一人は小ヤギ3頭を持ち、一人は丸型のパン3つを持ち、一人はブドウ酒の皮袋1つを持っています。彼らはあなたに安否を尋ね、あなたにパンを2つくれます。あなたは彼らの手から受け取りなさい。その後ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアに着きます。あなたがその町に入るとき、琴、タンバリン、笛、盾ごとを鳴らす者を先頭に、高きところから降りてくる預言者の一団に出会います。彼らは預言をしていますが、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。アーメン。主の霊が激しく下って、あなたは新しい人に変えられる。ね、主の霊が激しく下る。そして新しい人に作り変えられる。新しい、ね、これ、ヘブライ語ではアカーと言います。アカー。これは、別のとか違ったという意味です。ね、あなたは、別人に変えられる。あなたは違った人間に変えられる。ね、古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなった。キリスト者の歩みは以前とは違った新しく刷新された歩みです。生まれながらの、ね、その性質あるでしょう、ね、親から受け継いだ血筋的な性質、あるいは親から受けた性格的な性質、ね、いろいろあるでしょう。でもこの方を信じる者は、ね、血肉によらずただ神によって新しく生まれた人です。ヨハネ福音書1章に書いてありますね。親の性質、血筋の性質、人によってではなく、人の意欲によってではなく、ただ神によって新しく生まれる、それがキリスト者です。キリスト者は、ね、ですから血筋的な先祖的な人間とは全く別人なんですね。そしてそれは聖霊が主ね、神の霊が激しく下ると、あなたも一緒に預言してあなたは新しい人に変えられる。皆さん変えられたいでしょうか。生まれながらの人間、親の性質、ね、あるいは環境が育んだ性質、そこから変えられたいのであるならば、なお皆さんは聖霊を求めるべきなんです。聖霊を皆さん求めて、聖霊によって刷新されて、以前の弱い自分、臆病な、あるいは邪悪な、本当に自分で自分を見るときにこんな嫌だそう思う性質、それを変えられたいのであるならば聖霊様に求めるべきです。聖霊様来てください、下ってきて私を全く新しく作り変えてください、そう求めるべきです。 それにしても本当にこと細かく、ね、サムエル予言 しましたね。あたかもなんか本当にことが起こってるかのような、そういう、ことをサウルに対して言います。そして特に、ね、この6節のところで、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に予言して、あなたは新しい人に変えられます。このことが起こると、ね、サウルはどうすればよいか。何節。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。アメン。聖霊で満たされた後どうすればよいか、ここで、ね、日本語では手当たり次第に何でもしなさいあるんですけども、これもっと直訳しますとですね、あなたの手に来たことは何でもしなさい、ね、ですからあなたの手に来たことは何でも来なさい、自分から何かことを起こそうということではなく、むしろ向こう側から何か皆さんの側に来たならば、その手に来たことは何でも、ね、手当たり次第に、しなさい、そういうことです。ちなみに英語あのキングジェームズでは、Thou do as occasion serve thee、occasion serve thee、 ことに応じてっていうことですね。ですから、皆さんが勝手にことを起こすんではなく、向こうから来たことに対して、それに対しては、何でもしなさい。なぜなら神があなたと共におられるから書いてあります。だから私たちも主がなさること、主の側が皆さんを導くこと、それをなすべきなんです。そして八節以降、何をなすべきかが書いてあるんですね。あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄とを捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私があなたのなすべきことを教えます。アメン。主の霊が激しく下った後、ことが起こることは何でもする。そしてその後、なすこと、それは、サウルはがなすべきは、サムエルよりも先にギルガルに下る。でそしてやがてはサムエルもそこに行く。でそしてサムエルはそこに行った時、全焼の生贄と和解の生贄を捧げるために、まあ、そこに下っていくんですけども、でそのためにサウルはそこで7日間待たなければならない。7日待った後に、サムエルは来て、そして全焼の生贄に和解の生贄を捧げ、それからあなたのなすべきことを教えますって書いてあります。ですから、サウルがこれからなすべきこと、こうやってもう示されました。これからなすべきこと、実験でなすべきこと、それは、とりあえず、下っていく、パンを3つ、あ、パンを2つ与えられる。でそして、ギブアに行くと主の霊が、預言者の一団と出会った時、主の霊が激しく下る。するならばもう手当たり次第に何でもする。それが、実験でなすべきこと、これからすぐ起こるべきことを示しております。そしてそのさらに後に示されたことが、ギルガルに行きなさいということ、そしてそこでサムエルが来るまで待ちなさいということですね。来るまで待つこと、自分から起こすことではないんです。でも結論から言いますとですね、サウル自分からしてしまうんです。サムエルがなかなか来ないということを、それでしかも人々が、自分からどんどんどんどん去っていってしまうのを見て、彼恐れて全焼の生贄と和解の生贄にサウルが捧げてしまうんですね。でそれで捧げ終わったところでサムエルが来て、あなたは何ということをしたのか、そういうふうに怒られてしまいます。主の示しが与えられた時、私たちがなすべきことは従順です。待ちなさいと言われたならば待つこと、しなさいと言われたならばすること、それが私たちがなすべきことですけども、でも、サウルは後になってそれをしなかったんですね。でも、9節、サウルが サムエルを後にして去っていった時、神はサウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれらすべての印はその日に起こった。アメン、ね、こうしてサウルは実際にその日のサムエルから示されたことはすべてその日のうちに実際にそう起こりました。そして預言者の一団が、彼と出会うとサウル、ね、彼は神の霊に激しく下られて、そして彼も預言をするようになった。でそれで、ね、イスラエルの中でことわざのように、サウルもまた預言者の一人なのか、そういう言葉が流行りました。もうそこまでなった、明らかにサウル自身に主の霊が下った、明らかに主が共におられる、そのことがはっきりした。でそうして、まあ、これからこうしてこのサウルの王としての歩みが始まっていくんですけども、でも、ね、サウル、最初はそうではないんですね。結局彼が自分の、父の家に帰った時、しかもサウルがもうサムエルが公にですね、サウルを油を注い でそれで人々をわざわざ集めて、でそれで、ね、この人が王となった、ね、そのことを示されたんですけども、でもサウルは何したか、結局、ね、自分の家で牛の後を追うんですね。それまでしていた仕事に戻ってしまうんです。人々がサウルについたんですけども、でもサウルはその人々を治めるではなく畑仕事を しに出たんですね。牛を追いに以前の仕事に戻った、まあ、結局神さんはそんなサウル、弱いサウルに、来て、でそれでもう強制的に王としての、もう鮮やかな印をされるんですけども、まあ、それはまた、別の機会に望、むとして、とにかくですね、聖霊を求めるクリスチャン多いです。聖霊ください、ね、そういうふうに祈るクリスチャン多い、そういう教会も多いです、ね、聖霊10万与えてください。ただ皆さん、ね、聖霊が何で与えられるべきなのか、それを皆さんよく知るべきです。聖霊はどういうわけで求めるべきか、なぜ聖霊が与えられるか、聖霊はどういう霊か、それは皆さん自身を力強くする、それは確かにありますけれども、皆さんの思い通り、皆さんの栄光化のための霊ではないんです。聖霊はキリストの栄光化、キリストを証しする霊が聖霊様です。ですから皆さん、聖霊を求める以前にですね、キリストの栄光を求めるべきです。イエス・キリスト、このお方を伝えるために、このお方を証しし、このお方の証人として皆さんが、ね、エルサレム、ユダ、サマリア、および地の果てにまで出て行って、キリストを述べ伝えるためにこそ、皆さんは聖霊を求めるべきです。相変わらず、ね、牛の後を追って、ね、人の前に立ってイスラエルを霊的に導くではなく、牛の後をついていって、そういう人に使えるような、仕事に、ばっかり邁進して神の国のことを、それを全然しない、ね、そういうことではないんですね。もちろん皆さん一人一人それぞれの仕事があります。そこが今当面のエルサレムでありユダヤでありサマリアです。ゆくゆくは主が皆さんをエルサレムからさらにユダヤサマリアの全土地の果てへと使わされます。それは主の導きのままにです。ただ臆病であってはなりません。皆さんにはイエス様がついておられるわけですから。聖霊を求めるクリスチャンは確かに多いですけれども、皆さん聖霊を受けることがゴールではないんですね。聖霊充満がゴールではないんです。聖書には聖霊充満されてもでも滅びに向かってしまった事例が旧約聖書では本当に多くあります。例えば出エジプトをした民の中、モーセの時代の、ね、70人の長老、彼らに、ね、全員に予言の霊が下りました、ね、彼らみんな予言に満たされました。モーセの召集に2人応じなくて、ね、2人天幕に留まっていたんですけど、その2人にも、ね、同じく注がれました。ヨシアは、ね、ちょっとそれをやめさせてください、ね、彼ら予言するのやめさせてください、妬みを犯したんですけども、ね、もうこんな従順しない人間、まあ、そういう妬みだったかもしれませんけれども、その70人の長老、約束の地に入れたでしょうか。入れなかったんですね。約束の地に入れたのはヨシアだったんです。 ヨシアとカレブの2人しか、ね、その時代の人々と約束の地に入れませんでした。いかに予言の霊が注がれても、ね、従順しない、そして、ね、むしろ主が立てられた指導者モーセに逆らう、主が、ね、もう鮮やかな印を持ってあなたはカナンの地に行きなさい、入りなさい、けれども結局カナンのその住人を恐れて、その巨大であること、城壁が頑固であること、ね、それを恐れて、いや私はエジプトに帰るんだ、ね、前に戻るんだ、そういうふうに、してしまった70人の老人、長老たち、ね、彼ら予言の霊が注がれても結局荒野でさまよってあげく滅んでしまった。で、サムソンも8種の霊が激しく下りましたね。このサウルと同じようにサムソンの終わりはどうだったでしょうか、ね、主の霊が激しく下っても結局主に従順しない、あくまで自分の道を貫いて、主からせっかく与えられたその能力をもう自分の肉欲を満たすために、ね、女のために活用して、でそれで結局彼の最後は本当に壮絶な最後でしたね。サウル、主の霊が激しく下りました。彼の最後どうだったでしょうか。で、去年、公開説教で見ましたけれども、本当にサウルの最後はちょっとそういう最後は送りたくないような、ね、本当に恐ろしい最後でした。聖霊に満たされることが皆さんゴールではありません。約束の地に入ること、神さんが与えてくださる永遠の御国、天国に入ることを、それまでは、ね、この地上の歩み、皆さんは主に対する従順を貫くべきです。ヨシアのように、ね、カレブのように、どんなに、ね、主の霊に満たされていなくても、ね、ヨシアが、神の、霊に、激しく下ったと、そういう記述はないんですけれども、でもヨシアは従順を貫きました。モーセが言われた通りに、そして主ご自身が示された通りにそのまま行った、ヨシアが、主から命じられたこと、モーセから命じられたことに反したこと、それは一つも見られませんね。まあ、主に求めないで、町を攻略、攻めようとした、まあ、そういったことはあったかもしれませんけれども、でも主からこれをしなさいと言われたことは本当に従順しました。それで彼は約束の地を受けたんです。本当に素晴らしい地、カレブ、彼も他の誰もが攻め落とせなかったけれども、一番、ね、年より85歳だったんですけど、でもそれでも戦争して、あの巨大なアナク人たちを打ち滅ぼして、ヘブロンという、ね、信仰の偉人が受け継いだ地を彼が得たんです。あの山地をください、ずっと望んで望んで、でもその40年という期間、他の不従順な人たちと一緒に、ね、荒野で過ごして、そしてようやく約束の地に入った時、彼はヨシアに願い出たんですね。あの山地を私に与えてください。そして彼は祝福を受けて出て行って、見事そこを勝ち得たんです。皆さんは恐れ退くものではありません。王とされました皆さんも、冒頭で第一ペテロの2章、ね、よく引用されますね。あなた方は選ばれた士族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。アーメン。皆さんもそう認職されました。キリストにあって、キリストに注がれた油が皆さんにも流れ滴って、皆さんもその王として、選ばれた士族として、祭司として、聖なる国民として、それが与えられました。王として認職されたからには王としての責任が伴うわけです。皆さんは支配するんですね。まず皆さんの当面の自分自身の体、自分自身の時間、そして皆さんの置かれた仕事場、環境、家庭、それを皆さんはイエス様にあって支配するべきです。他の者が支配するべきではありません。皆さん自身がキリストにあって支配するべきです。第1ペテロ2章の9節、ね、選ばれた士族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民、それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです、書いてありますね。なんで選ばれた士族になったか、なんで王とされたか、なんで祭司になったか、それは皆さんが述べ伝えるためです。何を。それは この驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を伝えるため、だから私たちは伝えるためにこの聖なるあばらを受けてるんです。王として、祭司として、どうか皆さんはこのお方にあって従順し、そして見事に、ね、支配して、キリストにあって支配し、至るところ皆さんが使わされた場所、エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てに至るまで王としてキリストにあって支配する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちを認職してくださったことを感謝します。私たちがその認職されたにふさわしく責任を全うすることができますように、どうか助けてください。サウルも王として認職を受けましたけれども、彼は最終的にはあなたに逆らって、あなたに従順しないで、預言者に従順しせず、むしろ預言者を殺そうとし、祭司を殺し、そうして悲惨な最後を遂げてしまいました。私たちは固くなな心を捨てて、あなたに従順する柔らかい心を持ってあなたに仕えることができますように、どうか助けてください。あなたを伝えるため、あなたを証しするためにこそ私たちは聖霊を求めます。どうか聖霊で満たしてください。そして力を受けて、エルサレム、ユダヤ、およびサマリアの全土、地の果てに至るまであなたの証人として用いてください。どうか今日始まるこの一日、一人一人に任されたそれぞれの場所、そこをしっかりと統治することができますように、あなたにあって権威を得て、聖霊によって力を得て、大胆になることができる一人一人でありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの霊を求めます。あなたの皆を褒めたたえ、地の果てにまで至るために、主を正しくあなたの皆を褒めたたえることができるそのステを私たちに教え、私たちに与えてくださり、私たちに油を注いでくださるその霊を私たちは求めます。今日私たち求める一人一人をあなたが覚えてくださり、あなたが与えてくださるその認職の油をあなたが私たちに一人一人に与えてくださり、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光に満ちたその油を私たちに炙るんばかり注いでくださり、私たち一人一人が地の果てに至るまでイエス・キリストの証人となることができますように、私たちを助けてください。私たちの言葉がイエス・キリストの証人でありますように、私たちの守り行うその行動の一つ一つがイエス・キリストの証人化されますように助けてください。そして私たちが聞いているこの言葉の一つ一つがイエス・キリストの証人となるために、私たちのそのなすべき技を教える言葉の一つ一つであられますように、イエス様あなたが助けてください。聖霊様、弱いだ私たちをあなたが助けてください。来て私たちを助けてくださり、あなたの霊に満たされてイエスキリストの栄光を明かすことができますように、あなたの霊に満たされてイエスキリストのなすべきことをなす私たちでありますように、私たちを祝福してください。今日もイエスキリストの霊を受けた者、そのものの主を受けた時と後を見ました。主よ、どんなに私たちがイエス・キリストにあってその霊を受けたとしても、従順と服従がそれに兼ね備えられていないとするならば、主よ、私たちがこのキリストにあって受けた聖霊を本当にないがしろにしてしまい、そして聖霊に私たちは離されてしまうようなことになってしまいます。主よ、あなたが私たちを助けてください。このイエス・キリストの聖霊によって満たされて、そして悟されて、私たち自身がなすべきことを分かったときに、主よ、私たち自身の思い、意志、感情、それをイエス様に使えるその捧げ物として、主よ、その御言葉に完全にと備え、そして完全にと仕えて、その霊に満たされてなすべき技をなす私たちでありますように、私たちを祝福してください。今日聖霊を受けた一人一人を私たちにあなたが垣間見させてくださり、そしてこの聖霊を受けた後に私たちがどのようにすべきかを本当に こと細かく教えてくださったことを感謝します。これらの教えられたことを心に刻ませてくださり、時にかなった恵みとしてなすべき技を教えてくださり、その道をまっしぐら歩むことができますように助けてください。聖霊が今日私たちにそのような力を与えてくださることを感謝して、私たちの主、この聖霊を与えると約束してくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。